QIC。
こちらは大分県大分市からいただきました49歳会社員ラジオネームマルチン鉄砲。
ありがとうございます。
いつも楽しく拝聴しております。北海道の地震被害に遭われた皆様にお見舞い申し上げます。さて今回の北海道での大規模地震は想定外だったという報道が見受けられます。一方で SNS 全盛の現代、〇〇が予想していたとか〇〇が警告していたという声がこれからどんどん出てくることでしょう。まあ、そんな俗説の一つかもしれませんが、なんだかそれっぽい説を見かけました。でこれは何かというとですね、今苫小牧で、その二酸化炭素、地球温暖化の原因物質と言われている二酸化炭素を集めて、それを地中奥深く、に注入して、閉じ込めちまおうと、二酸化炭素をっていうのを実験をやっちょるんですよ。それがどうも悪さして地震につながったんではないかと指摘をなさる、まあ、人が
いる、
私は詳しくは分かりませんが、ざっくり言えば苫小牧の地中に大量の二酸化炭素を埋めたこと、これ CCS というふうに言うんですけど、により爆発が生じ地震を引き起こしたという内容であると、地震爆発論ということを唱えてらっしゃる方がいる。で、これがそのかつて、福島のいわき沖で、同様のことをやったがためにあの 3.11 のあの大地震を引き起こしたとか、千葉県でもこれがその同じく CCS が計画されており、それによって東京の直下型大地震もあり得るなど、まあそういう、まあ、説を唱えてらっしゃる。素人の私にはなんだかよくわからんけど、それっぽくもう思えるなぁと感じます。この地震爆発論について、地震学のタイトであるそうかな、榎田新右衛門様の見解をお聞かせいただいたらありがたいですということでいただきました。私はちょっとそれは分かりませんけれど、ただですね、地震の原因になるものって言ったらいっぱいあるんですよ実は。で、地球上の地球だけがあってですよ、地球があって、それがその例えば仮に言うと地球に生き物が全くいなかったとしましょうか、ね、魚もいなければ虫もいない、当然人間もいない、その状態でも地震や火山噴火は起きるんですよ、地球では。でじゃあその人間が、います、現実に。で人間がその日々の営み、いろんな生活のためにいろんなことやって、工場を作ったり橋を架けたり、道路を作ったり、いろんな穴掘ったり、いろんなことしてます。でそれらのこう一つ一つが、地震の引き金になっていくかどうかっていうのを精査してみたら、おそらく引き金になってるものはいくつもあるんですよ。でただそれがその具体的に因果関係がはっきりと分かんないわけですね、規模がでかすぎて。でだから疑い、グレーゾーンでしかないというふうな風になるんですけど、ただその中でこうほぼ確実に、あこれは人間のせいだねっていうふうに言えるものはいくつかあって、一つはダムです。
ダム、
ダムを作ると地震が増えます。これなぜかというと、もう分かると思いますけど、ダムを作るでしょ、でダムだけだったらまだ大したことないですけど、水が溜まるわけじゃないですか、ものすごい重さがそこに、かかるわけですよ、ね、でそうするとそこの地面がどういう構造になってるかっていうこともあるんですけど、そこに例えば断層みたいなのがいて、断層がない場所なんて日本中ないんですよね、大体どこにでもある。そこがその一生懸命今までは頑張ってましたと、でそこにそのやたらと雨が降って水が増えて、とんでもなく重さがかかった時にもう耐えられなくなってバキーンってなっちゃう、
暴れちゃう、
それで地震が出るっていうのは実際にあります。でこれダムを作ると地震が増えるってことはもう世界中で言われていて、ほぼこれはもう定説になりつつ、で今回のこの、
二酸化炭素
がそのまあこれ去年の2月ぐらいから確かやってるんですよ、ずっと結構な圧力で二酸化炭素を集めて注入しとるんですけど、まあきっかけになったかもしれないですね、分かんないですよそれ全く、でただしその二酸化炭素を入れて、それがためにだけにその断層が割れたっていうことは多分ないです今回の。明らかにその 3.11 の時以降の 地面の動きとかっていうのはもう GPS とかで分かってるわけですよ。で今回どうずれたっていうのもはっきり分かっちゃってるんですよ。もうミリ単位じゃなくてセンチ単位ですけど分かってて、でそれでやっぱりあそこのその厚真町でしたっけね、あの震源に近いあそこのあたりはずっと動いてないんですよ。他のところは西へ向かって何センチも年間動いてる。で北海道だよ。で他のところはその反対に向かって動いてる。ところがその厚真町は一年中全然微動だにしてないっていうところなんですよ。だからあそこに向かって力がかかってるんですよ。でずっと力がかかってていずれ壊れるんですよ。壊れた時に地震が起きる、まあ、今回がそうなんですけど、でそれの引き金にトリガーとして、その二酸化炭素を入れたことによって、まあ、着火剤となったっていうことはあるかもしれないけれど、それだけが原因ってことはないでしょうね。だからまあそれはまあ本当にいろんなこと角度で調べてるその地震学者が、まあ、最終的な結論出すでしょうけど、まあまあ話としては面白いですね、
こういう話が出てくるのはね。
だから例えば油田なんかも地震が起きるんですよ、油取るでしょ、はい、油をジャガスか最初って大体ボーリングしていって、そうすると最初に自噴っつって石吹き出してくるわけよ、油が、ジェームス・ディーンの映画ジャイアンツ のラストシーンみたいなもんですよもうついに油が出て、もうやったーって感じになるというね、もう人生最大の喜びでしょうね、あれはね、宝くじ当てるよりすごいですから、油田を当てる、で要するに吹き出してくるわけだ、であれはなぜかというと、油田その石油があるところには必ず天然ガスもあって、その圧力がかかってるわけですよ、でそれがその天然ガスとともに吹き出してくる、なので自噴するわけだけど、時間が経つとだんだんその圧が減っていっちゃうじゃない、するとポンプで組み上げなきゃいけなくなっていくんですけど、それを効率よく上げるために今回この二酸化炭素を使おうっていうのを実際やってるんですよ。その空気中で集めた二酸化炭素をその油田のだいぶその空間が隙間ができてるところに二酸化炭素をバンバン送り込んで、そうすると圧が高まるじゃん、そうするとまた油が吹き出てくるでしょ、でそれに一挙両得だっつってやってるんだけど、その圧のかけ方がどれぐらいやったがいいのかなんて今までやったことないわけですから、今全てが実験なので、で圧をかけすぎたがために地震が増えたっていうのも実はあるんですよ。だからそういったこともあるので、まあまあね、因果関係は分かりませんけど、まあまあ何かしらつながってる可能性はあると見ていいでしょうね。続いて千葉県千葉市からいただきました80歳、ラジオネームラジオ老年、
ありがとうございます。
先週 まあ、災害特集というか、まあ、北海道の地震とそして、関西の台風被害を受けて、お便りをたくさん紹介しました。それで思うのですが、コンクリートから人へというスローガンに大多数の国民が同意したのは記憶に新しいところではありませんかと。確かにそういうことがありました。民主党政権の時もでしたよね。要するにコンクリートを使って箱物をいっぱい作るっていうことじゃなくて、人間本位の政治をしていきましょうみたいなスローガン、だったと思います。でその後安倍政権になってから国土強靭化基本法ができ、防災関連の全ての法律はその下に置かれ、体裁は整いましたが、財務省は財政再建優先ということで、その基本法に予算をつけていないそうです。諸悪の根源財務省といえば、東大法学部が反射的に発想されます。一部には東大廃止論があるようですが、工学部理学部まで一括廃止は過激すぎるとして、一度その東大法学部の公と財公財について論じてくださいませんか。代わりは早稲田か慶応か、それとも亜細亜大学か日大か、随分隙間が空きましたね。もう含めていかがでしょう。財務省の話をしたのでついでながら、私の友人で番長、東京のね、番長皿屋敷って知ってる？その番長の番長小学校、麹町中学校、日比谷高校、東大法学、もうエリートの、もうまさしくエリート中のエリート、番長麹町日比谷東大というね、で、国家公務員の上級試験を一番で合格して大蔵省、現在の財務省に入った男がいます、優秀な中でも優秀な人ってことになります。で最後は 事務次官というのは、まあ、あの官僚の一番のトップですね、うん、事務次官にはなれず財務官、まあ、その次ぐらいです、うん、でしたが財務官でもすごいですけどね。彼の生活は小学校では中学受験勉強を過去問題集で集中的に行い、高校受験も過去問、大学受験も過去問、公務員試験も過去問で、いわば過去問人生だったようです。ある時金美玲さんがテレビで、財務官僚なんて受験勉強の絞りかすだから新しいことなんてできっこないわよと言っていたのが印象的でした。ちなみに私は経済学部卒なのに、三菱某社に就職しましたら、工場技術部に配属され ODA の仕事に転職するまでの30年間電気設計のエンジニアでした。お、そうなんですか、うん、ということで過去問とも、出世とも無縁で、今は電気自動車リーフを乗り回したり、ウクレレの会や映画会など、毎月8回のイベントを 主催にの毎日ですということで、なかなか悠々自適でいいじゃないですか、まあだからそのお友達で優秀だったというか、優秀なこの番町麹町日比谷東大とい そして、財務官にまでなった方、まあ、今どうなさってるのかわからないですけど、その私思いましたけどもね、いや官僚の人と何回もまあ会ったことあるんですけど、であんまり財務省、まあ、当時は大蔵省でしたけど、の人は2人ぐらい喋ったことあります、うん、でその人はまあ地方に飛ばされるような人でしたから、まあそういった意味では人間的に優秀だったと思います、うん、話面白かったです、
うん、
で今どうしてるか知らないです。多分どっかの県庁かなんかにそのままいるのかもしれません。あと当時の郵政省ですね、今総務省になりましたけど、郵政官僚の何人かは知ってますけど、東大法学部出た人は、うん、ちょっとつらかった、
うん、
何がつらかったかっていうと、まあ私にこう話、まあ本当にフランクに話しかけてくださるのはいいんだけど、なんか面白い話をしようと努力なさるんですよ、でダジャレとかも含めて、うんうん、まあ面白くないわけですよ、努力してるのは分かる、
うん、
だからこっちがもうその面白いですねとかって、うんうん、本当辛い笑いを浮かべなきゃいけないという、うんうん、で多分その私の辛さも分かるはずなんで、あ、受けてないな、こいつは腹からは笑ってねえなってことが分かっちゃうじゃないですか、うん、そうするともともと努力家ですから、さらにやろうとするわけ、
あ、
でこれは繰り返すと痛くなってくるでしょ、
うん、
でそうすると辛いから俺距離を置くわけですよあ、ちょっとすいません、トイレにとかっつって、
うんうん、
でそれは多分その彼のプライドを多分ズタズタにするんだと思う。でそこでどうなんですかね、まあその彼に対して思ったことは、別にあなたにお笑いをやってほしいわけじゃない、もっと真面目にいろんな情報を聞きたいだけなんですけどねっていう、うん、でそこのサービス精神の軸足が何か違うのかなっていうふうに思うことがあって、まあまあこの人に偉くなるんだろうなとか。でもう一人、あの人大学どこだのか知らないですけど、
うん、
この人面白いなと思ったのがいましたよ、
うん、
今どこあれ、愛媛県、香川県、
何をですか。
いや今県知事やってる、
へ
え、飯泉家門という人なんだけど前郵政省の官僚だったのよ。
へ
え。で熊本 の総合通信局が主催して、榎田新右衛門と飯泉家門のリレー講演会があったのよ、
うん、
であそこ の KKR 熊本で、
うん、
で俺はほらもう何を期待されてるかっていうと、悪口専門だから電波情勢の悪口を言ってくださいって言って、もう頼むから言ってくださいっていう、でそれで行くじゃないですか。でコミュニティ FM がなぜダメなのか分かりますか皆さんとかっつって、でこれから潰れるとこがいっぱい出てきますよって、その通り潰れるとこいっぱい出てきましたね。でそういう話をした後に、今度その飯泉氏がこれからのマルチメディアの新技術とかっていう、まあ夢物語をこう語るっていう、 まあ、行政としてはこういうことを考えてるんだみたいなことを語る、うん、でその後に今度懇親会があって2人でこう酒飲みながら雑談してて、でこの間大分に行って、グローブの稽古 の実家の旅館だかに料理屋だかしらんけど、そこに行ってちょっと行きましたよとかっつって、あそうですかとかって、なんか雑談がね慣れてるわけ、その人は、うん、あこの人はちょっと普通の官僚とちゃうなと思ったら、なんか気がついたら県知事になってたけど、うん、だからまあそんな人もいて、うんうん、まあいろいろなんでしょう、うん、でやっぱねその震災のいろんなことを考えた時に、そのやんなきゃいけないその予算のこともそうなんだけど、うん、効果がどこに出るかってことを考えてほしいですよね。 でそれが二次的効果とか三次的効果っていうのはどうなるのかっていうのとか、普通民間だったら考えるんですよ、うん、でそれの方もね、なんか政治の世界ではそれ誰が決めるのかどうかっていう問題ももちろんあるんだけど、なんかもう中途半端で、うん、で東大が悪いとは僕は一概には言わないんですけど、ただやっぱその受験勉強だけでやってきた人と、ただね、まあ、これなんでしょうね、私の、まあ、非常に昔から近しい友達が一人東大卒がおるんですけど、気違いなんでそいつぶっちゃけ言うと天才と気違い紙一重っていうじゃないですか。天才だったんです彼は、うん、天才が今気違いになってるんですけどでぶっちゃけ言うと彼は受験勉強とかほとんどしてないんですよ、うん、ほとんどして教科書読んで参考書数冊読んだだけって言ってた、うん、それで東大に普通に一発で入って、でやっぱ脳みその構造が違う
からですね、
うんうん、私がほら18で高校出てすぐに仲間と会社作ったわけですけど、その時に作った会社が日本でおそらく初めてのコンピューターグラフィックスを作る会社だったわけですよ。でその時にコンピューターグラフィックスを作れるようなコンピューターって、そのパソコンっていうのはほとんどなくて、でやつっていうかそいつがまあその代表だったんですけど、どうしたかというとチップから自分で作りましたからね、大学の研究室でいろいろ機材使って、うんうんうんうん、でまあバカでかいものを作ってものすごい電力使うやつを作ったんですけど、だから そういうやつなんですよ。で今は全然違う畑で、今同人誌の印刷を受け負う印刷屋の親父やってますけど、とても狂ったやつで、でだからそういうのを見ると、そういうやつがこの財務省とかにいたら面白かろうなとは思うんですけど、取らないねそういう人は。
ただみんな同じような人たちばっかり集めてるでしょ、同じなんか
うーん、東大生の中にもキャラクターはあるんだけど、その中でとりわけつまんない人を取ってる気がするね、その特に財務省とか。
なんかもっと違うちね、もう
まあ
ね、ならないと思うけどね、
これ日本の伝統だと思いますよ。最も優秀な人がいなきゃいけないところに、ある意味だけで優秀だから学力とか、
うんうんうんうん、
で本当はもうちょっと汎用性が高くなきゃいけないのに、そうでない人を入れちゃってるもんだから、その応用が効かない。昔の軍隊がまさにそう、日本軍の中枢にいた人たちはみんなものすごい頭のいい人たちばっかり集まる、でもできないわけですよ。天才じゃないな、頭のいい人ね、学力のある人、うん、だから学力だけじゃそうね。だからここに書いてあるアジア大学か日大ね、
違うね、
これも日大版財務省とか、
頭がいい人ばっかりしかいないんですか
そういった意味では頭がいい人ですよ。だって圧倒的に東大が多い。
他になんかね、おーとか思う人とかいないですか。
おーと思う人ってなんですか、僕だけ中卒なんですとか。
そうい
ないですね、いません
ね、
だってほらドラマヒーロー木村拓哉主演の、ね、で栗生健治が、ね、彼は中卒じゃないですか。設定でいませんよそんな人。
やっぱねドラマだけなんよね、
ということです。もう一ついきましょうか、はい、東京都文京区46歳会社員、ラジオネーム鉄の爪、
ありがとうございます。
飲酒運転ひき逃げ娘丸吉沢ひとみ容疑者の事故当時の動画が公開、本寸法で信号無視して突っ込みそのまま逃走する様がバッチリ鮮明に映っています。
すごいね、
これはもう言い逃れなどできようもありません。この吉沢ひとみ容疑者は駐車 している車両がたくさんあって止められず通報が遅れたと供述しているようですが、そんな車が1台もいないという大笑いな展開、これって上場酌量の余地があると思いますか、教えて新右衛門鉄の爪までこんなこと書くようになったか、いただきました。あの吉澤ひとみさんっていうのはまあその何ですか、華奢なね、あの痩せてる
痩せてる痩せてるでしか言えないんだ
いやいやいや、目もクリッとしてて可愛らしいじゃないですか。うちに入ればもう一発でナンバーワンですよ、そら。もう入ってほしいですよ、うちにぜひ。で、あの、いや、モームスの時から吉澤ひとみは僕は好きな方だったんですよ。まあ、あの、僕はまあ、あの、ごまき派でしたけど、今もごまき派ですけど、でも嫌いじゃないです。だから残念ですよね。で、ただ、まあ、美人だからとか可愛いからとかなんとかっていうことはここじゃあんまり関係ないわけで、そのやったことですからね、これはもう確実に犯罪行為ですから、これは罪を償っていただくしかないでしょう。
やっぱり酔ってたから突っ込んじゃったってことですよね。
だ相当飲んでたんでしょ。だってあの後ひき逃げして戻ってきて方が一応自首して、で測るじゃないですか、呼気な、ね、あの 何ミリグラムだか知らないけど、でその中で出てきたアルコールがとんでもない量だと。でおそらくはその事故を起こして警察に行くまでの間に相当に水を飲むとかなんとかしてやってるはずだと、
ね、
人間の心理として。それは俺もそうだと思うよ、
うん
うん、でそれで相当
薄めてる、薄め
それでも出てきた呼気何グラムってやつではとんでもないもう状態だってことは、うん、そのまあ何缶チューハイを3缶飲んでましたとかって言うんだけど、それ何1缶1リットル入りの缶かなんかあんのかっていう、なんかあの昔の札幌ジャイアンツみたいな今あんのかね札幌ジャイアンツってあの1リットル入ってる取っ手のついた瓶、あれよくなんか花見でよく磨いてたけどね、今あんの樽って、樽生ってあんま見ないよね。
分からないですね。
昔よく宴会の時にたんびに樽を買ってたけどね。まあまあともかく
居眠りとかっぽいですよね。でもね、なんかあんなにツッコミ、
いやだからもう酩酊状態じゃないです
か。やっぱそうか、意識も朦朧としてる
のかな。おそらく跳ねて、はい、一旦減速してますからブレーキは踏んでんですよ。踏んでるけどブレーキを踏み続けたら止まるじゃない、
はい、
で止まらないってことはブレーキ外してるわけですよね。でもう一遍加速してるわけだから、だからあの瞬間にちょっとした瞬瞬はあったと思う。
うん。
うん、あでぶつぶつぶつけてやっちまったっていうのはもう、
うん
う
ん、
でもこうもうまあ酔っ払ってるのもあるし、
そうね、それが
逃げなきゃっていうことになっちゃった。でこれはもうそれはもう間違いなく運転者として絶対にやってはいけないことじゃないですか。まず酒飲んじゃいけないわけでしょ。酒飲んで運転したっていうのがそもそもダメで、
うん、
で人引いちまった、
うん、
引いちまったらこれはともかく車止めて、うん、救護をしなきゃいけない、うん、通報もしなきゃいけない、うん、でその当然の義務を放棄して逃げた、うん、逃走した、でその後自首したからといって、その自首が通じる話では、あれはもう自首扱いじゃダメで、あれは、
うんうん、
これね、なかなか一般の方はピンとこない人がいるんですけど、警察に自ら行けば自首っていうふうに思うかもしれないですけど、それはね違うんですよ。出頭っていうんです、
うん、
自首っていうのは犯罪行為が犯してしまいました、自分がやった時に自ら通報することです、
うん、
例えば私が急になんか殴り合いになって、
うん、
で一発バーンって殴ったら相手死んじゃったとするじゃないですか、うん、目の前で、
うん、
大変なことしたって思ってすぐに当然119番も含めて、
うん、
その自分で自ら通報をして、
うん、
で警察が来るのを待ち、
待つってことね、
で全て協力するというの、
うん、
これが自首ですよ。
じゃあ後からしまった
り、もう警察が動いてる状態で、うん、あれをやったのは私ですって言って出てくるのは出頭になる、
うん、
もちろん逃げ回るよりは まね、多少情状酌量の余地が出てくるんですけど、自首と出頭ではだいぶ違う。
違うんだ、うん、
ですから私が前から申し上げてるのは、殺してやりたいやつがいるっていう人がいらっしゃったらですね、うん、とても耳寄りの情報を今からお話しますけれども、うん、3年計画で、
うん、
まず やんなきゃいけないのは、自動車免許を持っている方は無事故無違反を貫くことをゴールドカードにしていただきたい。でそれと警察が主催する講演会とかそういったところに毎回行くこと、それと近所の PTA 活動とかで、例えば横断歩道とかで子どもたちが渡るのをこう手伝うって旗とか持ってること、よく緑色のビプスみたいに来て安全とかやって、地域安全パトロールとか姉さんやってるでしょ、姉さんが、ああいうようなことを3年間まずやること、
アピールしなんですね。
そうです、そうです、
いいことやってますよアピールをね。
でその上で、殺してやりたいやつが自分に対して牙を剥くように仕向けるんです、水面下で分からないように、で向こうから喧嘩を打ってきた、
なるほど、
ね、でこう胸ぐらをつかませてしまった、うわ怖いってなった時に、恐怖のあまり そこにあった果物ナイフで無我夢中で
正当防衛を
で、そうそうそう、でそして殺すつもりは全くなかったで、うん、で直ちに
殺されると
直ちにその刺した直後から、
うん、
止血はするわ、ね、
助ける
ようにしてるんだけど、実はこう
演技だ、
そうそう、実はより押して血を出したりしてギュッと押してたりして、
ひどい
でも自分はそう何とかして
蘇生
させようとしてたんです、
わけなんけんな、
ね、でこうとにかく反省してますと、ね、でそうするその上で地域で活動もしてるから、うん、地域の町内会の人が、うん、人はいい人だから、
いい人アピールはバンバンしとかなんだ
よ、ちょっと減刑嘆願をしようって、うん、みんなが署名とかするわけですよ。そうするとうまくいけばね、執行猶予がつきますよ、人殺しても、これが
すげえ計画、
これ一度そういう小説を書こうかなと思ってた時があってまあまあいいんですけど、だからまあとにかく今回はだから吉沢容疑者は自首扱いにしちゃいけないでしょうね、警察の側としては。もし自首扱いにするんだったら甘いですね、うん、でそので多分これはいろんな今までのその最近のその道交法のいろんな厳罰化っていうやつで照らし合わせていくと、これに執行猶予をつけちゃったら、舐めてかかるやつが増えちゃうので、おそらくは
厳しくいいね、厳しくていうか
半年ぐらいは入るんじゃないかな、まあその懲役なのか禁錮なのかは分からんけど、はい、そう実刑食らう可能性が高いと僕は思うんですけどね、まあ、裁判官がどうするかですよ。裁判官がモームスファンだったら分かるんですよ。
なんで乗ったですかね、飲んで乗ったですかね、
さあね、
もうほら朝方だったんでしょもういないかな、まあまあ、いないと思ったけど事故っちゃったから見つかっちゃったってことでしょ。
ただまあその、
まあ、飲んじゃいと何ならいいかなってね、
まあ、そのぶっちゃけですよ、
はい、
そもそも酒飲んで運転することはいかんけれど、まあ、運転して、
はい、
あそこでちゃんと信号も守り、
うん、
ね、それで、事故も起こさず現場に向かったんだったらですよ、まあまあいいとは言わないですよ、
はいはい、
うん、でそれがもうできてないわけだから、もう信号も守れないで突っ込んじゃってるでしょ
ぐらいのお酒飲んでたってことでしょ、
だからもうめちゃくちゃなので、これあれ軽い怪我で済んでるから本当は奇跡的で、映像見れば分かるんですけど、
すげえ、
あともうちょい、ね、もうちょいもし進んでたらしたら下手すると車体に巻き込んじゃって、
うんうん、
それこそその人間を踏んづけちゃう車がね、それで内臓破裂とかね、なんとかって言われたら、なんせ車自体もでっかい車だから重たいじゃないですか、だからまあ本当重大事故になった可能性は高いので、まあちょっとこれは
よく朝まで飲んでましたね。そしてね、
楽しく飲んでたんじゃないですか、
そのまま仕事行こうとして
た、いいんじゃないですか、楽しくて羨ましいですよ、そんなね、そんな世界で僕も芸能界でデビューしたかったです。まだまだまだ、
いくつでしたっけ吉沢さん、30
いくつ、まあだからね、お子さんもいるのにね、まあもし 無所出てですね、
またいるでしょ、しばらくここに来たらでしょ、
FMC でやり直すっていうのはどうですかね。FMC では歓迎します。
誰でもいい、
OPT 扱いで入っていただきますんで、月会費はいりません。ぜひ、どうですか。QIC に吉澤ひとみが出てたら俺もテンション変わるよね。や
っぱり変わります。
変わるよ、そりゃそりゃ変わるでしょう。やっぱあの芸能人ってやっぱなんだかんだってオーラが違うからね、
うん、
これはもう前ほらあそこの下通りのさ、うん、大英の今大英じゃないけど今なんだっけあそこは
ココサ、
あココサか、
はい、
まあ、まだ大英だった時に夕方歩いてたらさ、そこになんか30代後半ぐらいの、
うん、
もうずいぶん前ですよ、
はい、
女性が、
うん、
なんか同窓会かなんかやクラス会かなんかの集合してんのかなって感じで集まってて、
うんうん、
で、うん、30人ぐらいだ、
うん、
その中の真ん中にいる一人の女性が光り輝いてるわけよ。もう周りにいるのもそこそこな人たちなのよ、その、うん、まあそうでない人もいましたけど、なのに真ん中のだけが違うわけよ、オーラが。なんだこれはと思ったら森高千里だと思う、うん、でやっぱそういうものです。さあ、
はい、
まあね、頑張って、まあいただきたいですね。
本当ね、人生台無しにしちゃいますもんな。
まあね、朝からタクシー呼んで行きゃ、
そうそう、なんもなかったね。
金がないわけじゃないと思うからね。
そうだよね。
まあちょっとね、まあそういうこと。一旦 CM 行きまして、この後はパラキルでございます。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。